皆さん、こんにちは。ワンキャピタルサースチャンネルです。今回のテーマは、スタートアップの、採用や採用広報について、お話しできればと思っております。で、弊社の、北村とですね、今回ですね、スペシャルゲストとして、ファストグローを運営するスローガンの、西川さんに、登壇いただきまして、北村と西川さんの、セッションという形で、スタートアップの採用についてお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
お願いしま
よろしく
す。
お願いします。じゃあよろしくお願いします。
お願いし
そう
ま
ですね。最初せっかくなんで、ジョニーさん、簡単に自己紹介だったり、ファストグローなんぞやみたいなとこちょっとお話しいただければなと思うんですけど、よろしくお願いします。
す。はい、ありがとうございます。皆さん、はじめましての方も多いかと思いますが、スローガンの、執行役員もやりつつなんですけど、ファストグローというですね、メディア事業の統括をしてます。西川ジョニーと言います。お願いします。はい。で、ファストグローはですね、17年の4月にメディアとしてローンチしてるんですけれど、構想から立ち上げからずっと、私が責任者としてやらせていただいている感じでして、今でも、事業のオーナーと、編集長を兼ねている形でやらせていただいてます。でですね、ユーザーの何をやってるかということで言うと、ユーザーの皆さん向けと、企業の皆さん向けの、提供価値がそれぞれあるかなと思うんですけど、簡単に言うとですね、大枠の問題意識は、やっぱりこのスタートアップベンチャーの領域って、マクロで見ると、情報の非対称性がまだまだ大きいんじゃないかというふうに思っていまして、で、特にその企業さんの中のカルチャーですとか組織とかっていうのが、なかなかやっぱニュース媒体とかからは伝わりづらいポイントが、当社スローガンっていうのが人材紹介とか、人材のマッチングもやっている方、からこそ見えてきている課題、情報の非対称性の大きさの課題としてあるなと思っているのが、発端ですと。なので、当社が人材紹介を、学生向け、中途向けともにですね、ベンチャー領域に対して強いというところを強みにしつつ、ニュース媒体とか、各社さんの採用サイトからはわからない企業の中の魅力とか雰囲気、カルチャーみたいなものをですね、できる限りリアリティを持って、伝えていく。そして各企業のですね、ベンチャースタートアップを中心にした、企業さんの情報の非対称性の解消に貢献するってことをミッションにですね、ファストグローというものは、7年ほど活動しています。はい。で、読者の皆さんからは、やっぱ各社のですね、企業の中の雰囲気がよくわかるですとか、事業ノウハウが知れるみたいなことでご好評いただいていたりしますし、企業さんにとっては、自社のブランディングですとか、認知を獲得するとか、いわゆる採用広報みたいな観点で、ご一緒にプロジェクト的に、コンテンツ作成ですとか、かからせていただいたりということをしております。はい。何か皆さんのお役に立てる情報になればなと思ってますので、今日はお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あれですよね。今でこそ、各社発信に結構力でノートやったりとかもしてる人、ブログやったりとかとかも多いですけど、なかなかやっぱり自社発信だけの限界があったりとか、そういうところファストグローで結構支援してるっていう感じですよね。
そうですね、そうですね。
はい。ありがとうございます。ちなみにジョニーさん自身はご経歴としては、スタートアップだらけみたいな感じだと思うんですけど、もともとざっとジョニーさんのキャリアも教えていただけないですか？
そうですよね。ありがとうございます。僕、スタートアップにいたかって分かんないですけど、2011年卒で、今3社目なんですよね。で、新卒で、モバイルファクトリーっていう当時まだ未上場の、ソーシャルゲームを作ってる会社に、1年半だけ新卒でいまして、プランナーをやっていて、で、なんか起業したいな、みたいな思いがあったので、半年間だけ起業準備みたいなことをした結果、全然うまくいかず、で、シフトにもう売却しちゃったんですけど、アッションというですね、LPO とか、ウェブの AB テストを当時、やっている会社に2年半ほどいてですね、その時は海外の SaaS 企業との提携とかいろいろやらせていただいて、で、学生時代自分も、グッドファインドという当社のサービスを使っていた縁もあって、2015年にですね、スローガンにジョインして、新規事業を模索していく中で、この領域の課題の大きさに、 まあ、経営陣と一緒に気がついて2017年からファストクローやってるという感じです。
うん、ありがとうございます。いや、まあ、ベンチャースタートアップの中にいたからこそ分かってるような課題からベースに始まったサービスというところで、
はいはい、
ベンチャースタートアップの採用広報といえばというところで今日ジョニーさんにお越しいただいているので、ぜひいろいろと深掘りながら聞いていければなと思っております。
はい、お願いします。
そうですね、じゃあ最初、まあ、なんでしょう、こう最近各社といろいろと、まあ、さらに限らずだと思うんですけども、
はい、
結構各社とこう取り組みをされていく中で、まあ、スタートアップの採用を取り巻く環境みたいなところの変化は、ジョニーさんの方でも結構感じられてる部分もあるかもなと思うんですけど、
はい、
なんかこう、世の中的には政府の支援とかもあって、こうスタートアップ盛り上がってるよねみたいなところもあると思うんですけど、なんか、ジョニーさんが見てる感じで、なんかこう、ここ数年でスタートアップ採用ってなんかこんな風になってるなみたいなトレンドだったりとか、なんかこう感じるところってあったりされますか？
はい、ありがとうございます。とですね、やっぱその、まあ、全体的に言うと、まあ、各社採用難しさは全方位的に職種も問わず上がってるなという感じはありますと。まあ、それもね、その聞いてる方であればお分かりになると思うんですけど、で、まあ、なんかその、エンジニア取れないよね、みたいな話はなんかみんな分かってると思うんで、はしょると、なんかやっぱ、力の差がすごい出始めているなと思っていて、で、それが何かっていうと、やっぱ、長年かけて、採用のいわゆる BS 側に投資してきたかどうかっていうのが、すごい効いてきてるなって感じですね。はいはい、なんか要はその、BS 側っていうのはなんかその長期的投資って意味で、まあ、採用のブランドを作るとか、うん、採用がうまく回る仕組みに投資してるかとか、新卒を早く取って、うん、そのいい抜擢事例作ってるかみたいな、こう資産性のある採用的投資って意味で採用の BS 強化って今言ってるんですけ ど、
なるほど、
やっぱ短期的に走るとエージェントのフィーアップとか、
はい、
もっとエージェントとコミュニケーションしようみたいになりがちなんですけど、
うんうん
うん、なんかそうじゃなくて、やっぱそのいい人を取り続けられる仕組みとか資産になる方に投資してるかみたいなところで、結構なんかその差が如実に出てきているかなっていう気はしますかね。
なるほどなるほど、はい、採用の BS 施策っていうのは、なるほど、なんか今日のキーワードになりそうですね。
はい、
はい、なんかこうやっぱりスタートアップはどうしても短期的な、まあ、長期の大きい英語学生ところはもちろんなんですけど、短期的にこう数字を作っていかなくちゃいけないっていうところもあって、特にシードアーリーフェーズっていうのはこう短期的な施策の方に目が行きがちだと思うんですけど、
はい、
なんかそことバランス取ってやる上で重要なところとか、まあ、もしなんか、まあ、バイネームで出せるか置いといてなんですけど、こういう形でうまくやってる企業さんありますよみたいなケースってあったりされますか？
そうですよね、ありがとうございます。確かな、あ、でもなんかその、
うん、
皆さんがこの職種の採用をうまくやってる会社ってどこですかねって言って、多分パッと名前が上がる会社、
うん、
っていうのは大体そういう投資がうまくいってるんだと思うんですよね、
うん
うん、例えばじゃあビズデブとか事業家人材ってどこですかみたいな、
うんうん、
昨今で言うとなんですかね、だから SaaS とかでドレイヤー X さんとか、
うん、
ね、あのワンキャピタルさんの投資先にもたくさん他にもあると思うんですけど、ですかね。
確かに職種っていうところをベースに、なんかこう、まあ、会社のブランディングもそうですけど、
はい、
でしょう、こう、このポジションってこの会社みたいなのってこう有名どころあったりするようなイメージありますね。確かに
そうですよね、そうですよね、
はい、
はい、なるほど。あとはですね、なんかあの、そうか、ちょっとご質問からそれちゃうかもしれないんですけど、やっぱひるがえってその採用候補をしたいっていう企業さん多分増えてらっしゃると思うんですけど、まあ流行りなのも含めて、あとなんかやんなきゃ負けちゃうっていう焦燥感とかも含めてあると思うんですけど、
うんうん
うん、やっぱセンターピンは事業を伸ばすっていうことな気はしてて、
はいはいはい、
やっぱ事業伸びてるからポジション増えるし、それによって緊張構造としていい人取り続けないとうちやばくないってなるから、経営陣も採用に本腰になるし、
うんうん、
っていう循環が回るとは思っていまして、
うんうん、
なんかあの採用広報って、まあテレビね、マーケにおけるテレビ CM とかと同じ、なんか打ったからなんとかなるものでもない 結構長期的な投資として位置づけられるべきものだと思うんで、やっぱ採用広報で一発逆転狙おうみたいなのは、なんかやっちゃうと大体その結果的に広報意味なくねみたいになって、広報への投資もできなくなって、こうあんまうまくいかないみたいな、なんか失敗パターンとしてあるあるな気はしますけどね。
確かに確かに。はい、なんか鶏が先か卵が先かじゃないんですけど、まあもちろん何でしょう。究極採用するときに候補者もその会社が伸びてなかったらやっぱり移行下がりやすいですし、
はい、
成長してるかどうかっていうところは、まあ何でしょう、こう候補の大前提として超重要なファクターであるってことですね。
そうです、そうですね。
確かにそうですよね。伸びてなくて成長、採用めちゃくちゃうまくいってますって会社確かに聞いたことないです
もんね。そうっす。
おかしな話です、はい、確かに。
ワンキャピタルさんの投資先とかはもうすべからく採用うまくいってるんですか、これは。みんな伸びてらっしゃるから、そうでもないですか。
そこはまあそれぞれ課題はあるので、まあ、もちろんうまくいってる部分もありますし、なかなかうまくいかないところもっていうのももちろんあるとは思ってますけど、
はいはい、
まあ、やっぱりあのシードアリー機にも私たちも投資させてもらってるんで、なんですかね、こう幹部採用とか、まあ、ちょうどアーリーから PM して次のフェーズに行くぞっていうフェーズになってくると、まあ、マネージャー採用とか、そういうところはよく課題になってきやすいかなと思っていて、まあ、結局そういうハイレイヤーな人が魅力を感じてもらえる要素っていうのって、なんでしょうね、こう、一面的な情報だけだと足りなくって、はい、多面的にその会社の魅力を訴求していくっていう必要があるのかなっていうのは、まあ、最近ちょっと強く感じる部分でもあるかなと思いますね。
はいはい。
なんかこう逆にジュニアだったらこう何でしょう、こうアトラクトポイントのどれかが刺さればいいみたいな感じもあるのかなと思って、例えば給与が他より高いとか、
はいはい、
会社がめちゃくちゃキラキラしてるとか、それこそ成長がすごいとかっていうところで、なんかどれかに引っかかってこの会社行ってみようってなるかもしれないですけど、やっぱりシニアな方ほどいろんな要素でその会社総合的に検討されると思うので、
はい、
なんかそういったところの魅力訴求っていうものをうまくやっていくっていうのはすごい重要かなと思ったりはしますね、うん、
なるほど。
はい、まあ、特にあの弊社の投資先ね、あの皆さんは、まあ、当たり前ですけど B2B SaaS が中心なので、
はい、
B2B SaaS ってこう、まあ、一昔前に比べればあの割ともう成熟してるよねって思われてる産業だと思うので、結構採用候補者の方々からすると、うん、まあ、SaaS なんですねみたいにもなったりもしやすいと思うんですよね、
はいはい、
その中でなんか SaaS っていう国にこうただただ入れられるっていうよりは、自分たちの会社はその中でもこういう特徴があるっていう、なんか差別化をしていくっていうのが結構、まあ、難易度がそれこそ SaaS が一定認知を得てきたかゆえにですけども、はい、難易度がちょっと上がってきてる部分っていうのはあるのかなと思ってますね。
SaaS、うんうん、むずいっすよね。確かに
あの伸びてたりとか本当に分かりやすい特徴があると全然問題ないんですけど、
うんうん、
だからその辺を何でしょう、やっぱ対外的にこういい形で訴求していくっていうところはやっぱ難しいかなと思いますね。
はいはい。なんか僕昔なんかそれこそなんか SaaS もそうかもしれないですけど、なんかとある VC さんと話してた時になんか結局採用うまくいく会社ってこの3つの1個でもあればいいよねみたいにおっしゃってたのがなんか3つあって、1個が社長がカリスマであるっていうことで、2つ目がミッションがめっちゃいいってことで、で3つ目がとにかく事業伸びてるっていう、なんかこのうちどれかあればそのスタートアップは採用できると思うんだよねみたいなおっしゃってたのが確かに思い出して、だか確かやっぱ SaaS で難しいのはなんかね、伸びてるときはねなんかいいんですけど、若干こうなぎのタイミングに来たりとか、
うん、
新しい打ち手を模索するタイミングとかね、そのある種ニュースメディアも出づらいし調達もするわけじゃないし、
うん、
何打ち出そうみたいな、なんか皆さん苦労されますよね。
そうですね、確かに調達と調達の間とかっていうタイミングとか、うん、はい、結構変化をどう起こすのかみたいなあったりするかもしれないですね、うん、面白いですねその3つの要素。
はい、なんか言ってましたね。
なんかそれからくまあ、結局採用うまくいってたりとかする会社は何でしょう、こう経営陣とかの発信が多いイメージはありますかね。
はいはいはい。
それこそ、ツイッターとか X での発信もそうですし、ノートの発信もそうかもしれないですけど、うんうん、やっぱり経営陣がこう採用を全力でやろうっていうモードになっていて、
はい、
もちろんなんかカジュアル面談とか現場の面談にも入っていきますし、はい、ご自身の言葉でご自身の、手で、それが別に書き物じゃなくてもいいかもしれないですけど、発信してるっていうのは、なんかすごく各社に共通してるような気はしますね。
はいはい、ありがとうございます。そうですね、なんかこれ、なんか最近、ケンスーさんも、メディア露出って弱者の戦略ですからねみたいな、X で言ってましたけど、
はい、
なんか僕なんか、なるほどなと思って、それは、
うんうんうん、
なんかちょっと採用候補って何でしたっけに関わるかもしれないですけど、なんかベース、うん、なんかその企業さんに採用広報サービスを僕提供してる身なんですけど、
うん、
なんかしなくて済むならしない方がいいと思っていて、
うんうんうん、
なんかまあ事業向き合ってたいじゃないですか、経営陣の皆さんも、
はい、
だから採用広報ってした方がいいんですかっていうと、しなくて済むならしなくていいですと思っていて、
うんうんうん、
でなんかしないと伝わんないことがあるからするんでしょうし、
うんうんうん、
あとはなんか採用広報ってなんかみんな PV とかどんだけ見られたかとかバズったかとか追いがちだと思うんですけど、なんか僕が最近捉えている意義としては、やっぱ昨今の世の中のトレンドも踏まえると、やっぱ分散化してるし、スタートアップ増えて今日採用激化する中で、やっぱこうファンを作っていくっていうのが、ファンベースがすごい採用においても重要だなと思っていて、やっぱそのどんぐらいの多くの人に届いたかじゃなくて、どれだけの人の胸に刻まれたかっていうのを指標にすべきだよなって最近思っていまして、
うんうんうん、
例えば僕がなんか最近イケてる VC さんどこって言われた時に、それはワンキャピタルでしょって言えるかっていう僕なんか事業家になりたいんだけど、どこの会社行けばいいと思うって言った時に、あそこじゃないの最近ならって言われる会社にどうやってなるかっていうので、それってなんか PV とかなんとかじゃないと思うんですよね。言ってるかどうかとおすすめされるかって別だと思っていて、
はい、
はい、
確かに確かに、
なんかやっぱそれが増えていくと、なんかそのおすすめされるしてくれる人が増えていくと、なんかもう勝手に採用うまくいくっていうか、
うんうん、確かに会社の人とか当事者じゃない人たちも勝手になんかあの会社って面白いよねっていうようになっちゃう感じですね、ファンの人
が。あ、そうですそうですそうです、
そうすると結果的に認知がこう指数関数的に伸びていったりとか、
はい、
しかもいい認知が増えていくってことになりますもんね。
そうですそうです。
うんうんうん、
だからやっぱなんか採用うまくいかせたいなら経営陣がツイッター X やろうツイッターやろうじゃなく、
うん、
なんかセンターピンはみんなから、うん、だったらこの会社行けばっておすすめされる会社になるために必要な施策は何かっていう、
うんうんうん、
それ誰かっていうのはエージェントさんも含めなんかいろいろステークホルダーいると思うんですけど、
うん、
なんかやっぱだったらあそこ行けなよって言われる会社にどうやったらなれるかっていうのを分解していくっていうのが、なんかこれからの採用には必要なのかなって気がしますけど、
うん、なるほどなるほど、はい、無茶ぶりして見ちゃいますけど、なんかこう、はい、ワンキャピタルのマーケティング担当としての三好さんはなんか今の話聞いてなんか思うことありました？
思うことですか？
はい。
いや、むずいですね。でも、お二人がおっしゃってた通り、なんとなくその、イケてるスタートアップ、
うんうんうん、
で、なんか、なんですかね、その、採用力があるスタートアップって、僕のイメージだと、その、すごいなんか透明性が高いっていうのと、
うん、
実態はちょっとわかんないですけど、その、事業がやっぱ伸びてそうみたいな、あとはやっぱり何ですかね、その CEO のそのカリスマ性であったりとか、そういったそのカルチャーみたいなところがなんか結構イケてるなみたいな、そういうスタートアップが結構採用力強いなっていう印象を持ってはいるものの、なんか実態としてなんか本当はそうじゃないみたいなのがあったら、ちょっとなんか西川さんにちょっと教えていただきたいなっていうのはありました。
はいはいはい。 そうじゃないっていうのは、
実は採用力があるように見えて、実は結構なんか前しているスタートアップの方が多いみたいな。
ああ、なるほどですね。そうか、なんか例えばどういう会社だと採用力ありそうに見えるって、なんか社名っていうよりもなんかこういうことをやってるとかこういう特徴あるとなんか採用いけてそうですよねみたいなのってあったりされますか？
まあ例えばもう採用デックとかを、
はいはいはい、
本当に何十ページも作ってて、なんかもう給与テーブルとか、
はいはい、
なんか福利厚生とか、うん、その辺まで結構具体的に書いてる会社とか増えてきてるじゃないですか。
はいはい。
なんかそういうところは結構求職者の募集団とかも結構増えやすいのかなって思ってたりするんですけど、まあ、実際のところどうなんだろうなっていうところはちょっと思ってたりします。
なるほどなるほど、ありがとうございます。なんか確かにその採用デック作るとかオウンドメディアやるとかは結構施策寄りな話で、なんかそれやってるイコール採用がうまいかっていうと確かにそんな相関ない気もしますね、感覚的ですけれど、
うん、
うん、
確かにな。なんか実は採用強い会社ってどうやって見極めるかってことですよね。
そうですね、一番その採用うまくいってる会社のなんか最大の要因がやっぱり知りたいですね、
うんうん、
純粋にやっぱりそのリファラルがうまくいってるかとなのか、
はい、
なんかプロダクトがいけてるなのか、
はいはい、
単純にその CEO になんか惹かれてるのかとか、
うんうん、
多分いろいろ要因があると思うんですけど、まあ、何が最大の要因になってるのかっていうのが知りたいですね。結構投資先からも聞かれたりするので、
はいはい、
うん、
確かに確かに。なんかそれで言うとなんかあんまり無責任なこと言えないなっていう感覚も湧いてるんですけどなんかだから採用がうまくいったってどういう状況なんだろうっていうのは置いといて、なんかね、例えば取れたけどすぐ辞めちゃうとかもあり得ると思うんで、
うん、
置いといてですけど、ですね、最近の傾向としてあるのはやっぱりマクロ観点も踏まえて、やっぱそのリスクとリターンをしっかり設計するっていうのが結構スタートアップ側とか企業側にも求められている気はしていますと。で、何を言ってるかっていうと、やっぱマクロで見るとインフレがあったりとか、で円安があったりとか、日本の物価上昇率もね、なんか数パーセントだったりとかである中 でかつやっぱその求職者としてもなんかスタートアップの中で低給与でもいいんで迷ってますってより、全然なんかねメガベンチャーとか場合によってはガーファー大手とスタートアップ迷ってますみたいな方とかも増えている中で、やっぱスタートアップだから低給与でいいとか、なんかリスクテイクでされるような条件でもいいとかっていう状況じゃなくなってきている気がしていて、やっぱそこをうまく理解して対応してるスタートアップはまあそれは選ばれるよなっていうのは思ってますね。で、その給与とかの面、給与とかリスクリターンの面、ファイナンス的なリスクリターンの面と、あとやっぱ働き方の観点でも経営陣の意識が変革されてるかっていうのは結構大きい気がしてて、やっぱその年齢が多様だ、結果として組織内が年齢が多様な方がたくさん働いてたり、お子さんがいる方が多く働いてたりとかってすると、やっぱりいろんな方働きやすいですよね。だからやっぱその採用できる幅が広がるんで、
うん
うん、
それはなんか結果的に旗から見るとすごい人入ってますねみたいな、採用強いんですねって見えるんですけど、そもそもで言うといろんな人が働ける仕組みにしてるからっていうのと、
うん
うん、あとやっぱリスクリターンがしっかり設計されてるっていうのはなんか結構ある気がするんですけどね、
うん、
結構昨今でもこうなんか IPO 近くなったりとか IPO 後に てか、なんで社長だけあんな株持ってんだっけって言って辞めてくとか。なんか全然聞きますけどね。
ありますよね。もうクロム書で SO の配分とかも全部見れるようになりますもんね。
はい。
うん、
そうです。
今の話聞いて思ったのは、昔に比べてやっぱり働く人の優秀な人の中のなんかニーズの多様化みたいなやつが進んでたりとか、
うんうん、
まあする中でその多様なニーズに応えれるような、まあ、多様なニーズに応えることが目的じゃないんですけど、はい、自社のカルチャーとか自社の特性を合わせて、要はレッドオーシャンのゾーン以外に なんだけどその会社だけアプローチできるいい人のゾーンをどう作っていくのかみたいなやつは採用の上ですごい重要なのかなと思って聞いてました。なんか、うん、先の例で、まあ、ちょっとエンジニア採用とかだとやっぱり外国籍採用、外国籍の方の採用ができるみたいなことになると一気にプールが広がりますみたいな
やつ
があるなと思うんですけど、あの、まあ、これはなんか分かりやすく普通は日本人しか採用できないところは外国人 を採用するためにボーングローバルで英語を基本的な社内雇用にしてますみたいなことで一気にプールが広がりますみたいなケースで結果うまくいくっていうこともあったりするんですけど、うん、やっぱり候補者プールがかなりレッドオーション化してる中で、あのうまくそれをずらして戦える戦略があると、
はい、
結果的に採用強いよねっていう風な、なんでそこそんな取れるんですかって、いや違うプールがうまく取れる仕組みがあるからですっていうのは分かりやすいかなと思ったりしました。
はい、そうです、
うん、
なんかその中で改めて採用広報の話にもなるんですけど、
はい、
なんかこう採用広報ってどうやってやるのがいいんですかね、やろうと思ったら始めいや採用広報のやり始めですね。
そうですよね、
はい、
そうですよね。なんかですね、まず前提揃えると、その採用広報のがこうアプローチできる採用的な KPI でいうと、なんかやっぱ採用広報をやったからエントリーって増えるんですかみたいので言うと、基本これ運ゲーだと思っていて、なんか全くやってない会社が1本2本出すと、まあ、0が1になるんで、なんか若干数件エントリー来たりして、やっぱ採用広報をやるとエントリー増えるなみたいな感覚を覚えるかもしれないですけど、それ基本的にそんな持続しない一過性なんで、どっちかっていうとやっぱ各社さんが長く僕らがお付き合いしたりとか採用候補をれてる会社さん、まあ、メルカリさん含めラクスルさんとか含め、おっしゃるのは、
うん、
やっぱりその企業理解とか面接だけじゃ伝えきれないものを伝えきるっていうこと、
うん、
KPI で言うとスカウトの返信率を高めるとか、
うんうん、
面接の密度を上げる、要はその事前すり合わせの時間を減らすとか、企業紹介の時間減らすとか、
うん、
あとはその内定承諾率が高まるみたいなことが中長期的に効いてくるのが採用広報って皆さんおっしゃるんですよね、
うん、
でっていう前提でいくと、じゃあ何から始めるべきかっていうと、まずはこれ僕らもお手伝いするときそうなんですけど、やっぱその辞退者分析っていうのは重要だなと思っていて、いやその欲しかった内定出したんだけどとか、めちゃくちゃ採用したかったんだけど他社に行っちゃったとか転職しなかった、自社に入んなかった人たちになんでですかって聞いて、そこで解消できるコミュニケーションメッセージがあればそれを見つけてそれを発信するっていうのが、
うんうん、
その狙ってるスカウトから入社までのその遷移率を高めることにつながる、
うんうんうん、
っていうのが僕らの持っている前提仮説で、
うん、
ね。なんか何かっていうと、これはなんか結構簡単で、理屈は要は伝えてたら入ったかもしれない、入社したかもしれないメッセージが伝わってないゾーンなんで、それがあるんだったら発信しちゃおうぜっていう。
確かに、
はい、これなんか皆さんやられるといいかなっていう気がします。
確かに辞退者分析でもなんかこうな何で負けたかみたいな、例えば競合に競り負けたみたいなレベルとか、
はい、
給与がオファーレンジに合わなかったみたいな、そういう分析で終わっちゃうケースがなんかこう多い気がしますけど、もう一歩踏み込む感じですよね、今の
時代。そうですね、そうですね。で、なんか辞退者分析自社じゃしづらいんだけどってことであれば、例えば直近入社した人にもっと早い選考段階で知りたかった情報ないみたいに聞くのでもいいと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
例えば社長が外銀バキバキなんで怖そうでしたみたいな、 なんかメディアで見てると経歴すごいんで、すごい怖い方なんだろうなと思ったら、会ってみたら超ほがらかで、なんか早く知れたらもっと早くミートアップ行ったのにみたいな、そんななんか言えば済むじゃないですか。うちの社長実はカジュアルだよみたいな。だそう、辞退者分析か、もっと早く知りたかった情報何って直近の入社者に聞くみたいな。
はいはい。
そっからこうに結構ネタが、効果的なネタがある気がしてます。
なるほどなるほど、はい。で、それで発信すべき情報とか、今伝わってない課題、何が問題なのかみたいなところを分析してやっていくってことですね。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。だからこれはだいぶ実践的で分かりやすいですね。かつ意外とやれてない会社多そうだなと思いました。
いや、そうなんですよね。やっぱその KPI がコンテンツ数とか PV 数になっちゃうと量やろうみたいになっちゃうんですけど、ここをないがしろするとあんまりなんかやったけどなんだっけみたいなコンテンツが量産されるっていう事態になっちゃう気がしますね。
そうですよね、
はい、
確かに。ありがとうございます。あと逆にこう一番やっちゃいけないことみたいなことあったりするんですかね、採用方法で。
やっぱコンテンツ量を追いかけることじゃないですかね。コンテンツ量とか PV。
はいはいはい、確かに一番やりそうですよね。その採用候補やってくださいとか、経営陣から経営陣がこう動いたときに、じゃあコンテンツ作んなくちゃって言って、とりあえずコンテンツ作りまくるみたいな。
そうです、そうです。ただこれなんかその誰かが X で言ってたんですけど、あの元メルカリの候補の方がなんかおっしゃってましたけど、なんかやっぱやるからにはなんか指標を置きたいよねみたいなところで、もうなんか分かんないから PV で一旦よくねみたいになってすくんですよね多分。なんかそこをやっぱ、いや PV じゃないんだっていう、 こう啓蒙活動が僕らとしても必要だなと思ってはいますけど。
なるほど、ありがとうございます。そろそろだいぶ長引いちゃってましたね。
そうですね、
そろそろ時間かな。はい、
では、はい、ありがとうございます。じゃあ今回は、はい、スタートアップの採用や採用候補について、スローガンの西川さん交えて、お話しさせていただきました。はい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございます。